ワイワイジャーナル永田の視点。この番組は月に1回 FM ワイワイとして、そして永田の視点として、日本中世界中のいろいろなことをお伝えします。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM.
YY.
皆様こんにちは。FM YY。ワイワイジャーナル永田の視点の時間がやってまいりました。現在 FM ワイワイは連続企画ということで、この前お届けいたしました秋のニュースレター、それに連動しました表現の不自由について、さまざまな方々にお話をいただいています。2019年の11月はメディアに対する違和感ということでお話しいただくことになっています。司会進行はいつものように FMYY のキムチアキ、そして担当は今回は宮川清さんと宮川信子さんにお願いしております。さあ、お二人に来ていただいていますので、まずは自己紹介からお願いしようと思います。どうぞ。
永田に住んでる宮川清です。ランニングが好きで、鷹取さんなんかを走り回っております。
はい、それのご飯係の宮川信子です。
ご飯係ですか、はい、重要なところですね、
はい、感謝しております。
はい、はい、そういうお二人なんですけど、今回はですね、なかなか難しい問題を取り上げるということで、表現の不自由の中のですね、このメディアに対する違和感、メディア、まあ、FMYY もコミュニティメディアなんですけれども、メディアに対する違和感ということで、ニュースレターにも書いていただきましたけれども、その中の、まずはどういうことを中心にお話しいただけるんでしょうか。
今、世間で、にぎわしているのが、日韓関係で、はい、非常にまず残念なことに、日本と韓国の関係が冷え込んでおりますけれども、うん、はい、ここの発端をまずお話ししたいと思うんです。うんうん、
はい、
2018年にですね、はい、新日鉄住金に、戦争中に働かされてた人たちが損害賠償を求めまして、
これは韓国の方です
ね。そうですね、韓国の方ですね。はい、で、韓国で訴訟を起こして、結局日本の最高裁判所に当たるんですけれども、うん、韓国の大法廷に、はい、まで行って、でそこが損害賠償金の支払いを命じるという判決を出したんです。うんうんうん、で、会社の方は、つまり新日鉄住金の方は払おうとしてたんですけれども、そこに日本政府が待ったをかけまして支払わなと、はい、圧力をかけた。
はい、
で、それが発端で、日本の外務大臣がですね、韓国の大使を呼びつけて、うんうん、無礼だとか、はい、いろいろ発言をした結果、はい、韓国の方としては、うん、日本にの旅行を行かないとか、うん、不買運動なんかが始まって、うん、今に至っていると。
これですね、最初のその、会社側の方は、その裁判に従って払おうとしようとしたっていう報道はほぼなかった
よ。そうですね。そこら辺にから、今に至るまで、うん、もう日本の政府べったりの報道しか流れない。
政府広報みたいですね。
そうですね。はい、で、この問題を、過去に遡って、個人の請求権がどうなっているかっていうのをちょっと考えてみたのが今スクリーンに出ている文章です。
はい、それは韓国だけではなくていろいろな国々で個人への保障、
はい、
それに対しての、世界の中でいろいろなことが起こっているっていうのをご紹介いただくということですね。
そうですね。で、まずは日本側が被害者になっているケースで、
はい、
原爆を落とされた、はい、その原爆の被害者がアメリカに対して個人の被害者救済の訴訟を起こそうとした、うんうん、それに対して日本の政府は請求、アメリカに対して個人の請求権というのは消滅してないんだから、うん、どんどん請求しなさいという態度を取ったんですね。はいはい、で、それから、1966年には、うん、国際人権規約 というのができまして、はいはい、個人の請求権というのが国際的に認められました、
はい、
でこれを日本が批准したのはちょっと遅れた1979年なんですけれども、うんうん、でその結果の国会での公式な表明としては1991年に外務省の国会答弁がありまして、はい、個人の請求権は消滅してませんよと、そういうのが公式に表明されてるんです。
これの外務省というのは日本
ですね。日本の外務省です、はい、
日本の外務省が個人の請求権は消滅しない、はい、これは国際的にも人権規約の中で制定されており、日本もそれに批准しているということでこういう答弁をしたということになるわけですね。
でまあ、その後、うん、鹿島建設と中国人の元労働者、はいはい、これはあの花岡事件ということで悲惨な事件があったんですけれども、はいはい、それでも和解が成立した、うんうん、ただこれはですね、まあ、似たようなことを他の会社もやってたんですけれども、鹿島建設が認めるとうちも払わないかんようになるという、そういう後ろ向きの発言があちこちの会社から出まして、うんうんうん、結局和解の案というのはだいぶ後退した、はい、線には落ち着いたんですけれども、うんうん、それでもやっぱり和解は成立した、
はい、
それからその9年後の2009年に西松建設っていうのは中国人の元労働者に和解金を支払った、
はい、
そういう経緯があるんですけれども、今回の韓国の人に対しては支払うなということになっている、
うんうん、国の方が支払わないようにという圧力をかけ た、はい、これは1991年のことを考えるとですね、はい、全く逆のことを言っているということになりますね。
あのことはどうなっているのかと言いたいんですけれども、うんうんうん、マスコミはなかなかそういうことを報道しないですね、
うんうん。
でまあ、ヨーロッパのことをちょっと見てみますと、はい、ドイツっていうのは戦争中の強制動員の賠償にもうすでに7300億を個人に支払ってます。
これは国にということではなく個人に支払っている。そうですそうです、
はい。
まあ、あの日本政府がこの韓国との間のことで、大法院、あの向こうの最高裁判所のようなものですが、はい、他の国に他国に対してそういうものを言うのは失礼だとかいうようなこととかっていうのさまざま言っていますが、まずは会社がそれに応じようとしたのに国が待ったをかける、それが、まあ、1991年の外務省の国会答弁と全く相反したことをやっているっていうところが、うん、はい、この今 の、 あの宮川さんの情報で、分かってくるわけなんですけれど、はい、これが日本中の、まあ、大メディアの中であまりこう出されていない、ね、みんなは知らないっていうこと、ね、どちらかというとだんまりなんですね。
そうですね、
もちろん知っているでしょうね。
知ってるでしょうね。で、まあ、あの細かい記事を見れば出てくるのかもしれませんけれども、うんうん、テレビや大新聞の報道を見る限りでは、うんうんうん、なかなか表には出てこないですね。
でそれが、メディアの忖度、
はい、
まあ、あのこの忖度という言葉はですね、なんというか良い意味もあれば、だけどそのおもんばかるという、意味としてね、あの方の、心が非常に、こう寂しく思ってらっしゃるのをおもんばかるという意味に使えばいいんですか、
はい、
これの場合は、権力者に対してのおもんばかるの方ですよね。
そうですね、今年のなんか流行語大賞にもなりそうな感じはしますけれども、
そしてメディアが何に対して忖度しているかということですよね、
はいはい。まあ、あの会社の上司、まあ、特に大新聞大メディアの社長さんは、うん、首相と一緒に、晩ご飯もご馳走になっているようですし、
桜の園にも行かれてるかもしれませんね。
そうですね、
はい
、はい、で、今のメディアというのはですね、はい、記者クラブ、ニュースは記者クラブというのがあって、
はい、
そこに行って、例えば政治部なら政治部の記者が、はい、政府の発表を聞いて、うん、それをそのままニュースにするんです、
うん、
で、その記者クラブに入っていればもう自動的に、政府のニュースがそのまま流れてくるんで、
はい、
非常に仕事はやりやすい、やりやすいけれども、よくある特ダネとかですね、
うんうん、
そういう よく考えた結果でのニュースっていうのは、うん、なかなか流れなくなってしまってる、
ね、なるほど
ですね。
はい。で、まあ、ずいぶん昔なんですけれども、はい、その特ダネを取るっていう、はい、やはりただただいただいたその広報官の書いたもの、うん、プレスされたものが配られるのも、テレビの報道なんかでも見ることもありますけれども、はい、それをそのまま記事にする、まあ、事実として国がこう言ったっていう報道する、うん、報道っていうより、まあ、ニュースですね、はい、一つのお知らせ、
はい、
しかしながらとい う, こう解説するところっていうのが、
う
んうん、随分今は小さいような気がしますね。
そうですね。で特に残念なことに、うん、まあ、反愛国的な話題を取材するジャーナリストは、うん、まあ、SNS で、コテンパンに叩かれるとかですね、うんうんうんうん、そういう残念なことが伝えられますね。
まあ、しかしながらこれはジャーナリストっていうものはですね、はい、やはり社会の中の、
はい、
これはおかしいんではないか、これはいかがなものかというようなところをこう追求していく、
うん、
で、メディアっていうのはそれはツールですけれども、中身としてのコンテンツとしてはやはりより良い社会を作るためのものであるっていう、はい、読む人、うん、聞く人、見る人の視点を中心に報道していかなくてはならないのではないかなと思うんですけれども、
ね、ところが、テレビというのはですね、非常に視聴率を気にするんですね、うんうんうん、今もう秒単位でですね、
はい、
誰の番組は誰を登場させた時には視聴率いくらだというのが即出てくるんで、はあはあ、はいはい、もう固い日韓問題を話しするよりも、うん、芸能人のスキャンダルを出しておいた方が視聴率が稼げると、
うん
う
ん、
そういう悪い面があって、うん、結局、まあ、メディアも自分とこの経営体質を経営を考えないといかんというところから、うん、そういう刺激的な反愛国的な話題っていうのは流せない、うんうん、そういう状況になってきてると思うんです。
ただメディアの台頭っていうか、そういったところはやはり日本っていう国だけで考えても、戦争へ戦争へと向かっていくっていうのが、これはもう朝日新聞もそれから毎日新聞も、はい、うん、そういう大手の新聞、まあ、どちらかというと市民寄りだというふうな誇りを持っているように、はい、思える新聞社も、うん、戦争中はやっぱりその大本営発表のそのまま、うん、
はい、
もう連戦連勝っていうようなところで押していったっていう反省のもとにですね、
はい、
そのメディアリテラシーというか正しいことを伝える自分たち自身は、うん、その国からの発表とか力のあるものからの発表ではなくて、この国を民主的な民主主義の中に生かしていくためにという気概で、
は
い、
うん、
放送法だったりとか、はい、そういったものも作られたはずだ
と、はずですけれども、だけどもう時代が変わってですね、もう戦後生まれの人が親で、うんうん、その子供が今活躍しているようなそんな時代ですから、はい、昔のその、痛い経験を反省して、うん、今の時代をどう生きるかというところにはなかなかつながってこないと思うんですね、うんうん、つながってきていないという残念な状況だと思います。
これ信子さんなんかはメディアと聞くと何を思い浮かべられ、そしてまたどういうものを信頼できるものだというふうに考えてらっしゃいますか。
ですね、全然若い頃はその興味がなくて、政治なんかに興味がなくて、ただ流れてくるテレビとか、うん、なんかの新聞とか、うん、その載ってる記事はもうそのまま信じて、で何も考えずに過ごしてました。でも他にもっと真相はこう、他にこういうことがある、メディアの奥にその先の話じゃないですけど、芸能人何か問題があるときに芸能人の問題出すとか、そういうことを全然知らなくて、あ、そうなんだって ずっと、うん、過ごしてきましたけど、うん、そういうことがあるということを知り出したら、全然報道によって私たちが なんかこうコントロールされてるような、うんうんうん、そんな気になって、あのメディアっていうのは、ま、あの本当のことを言わないんだなというのは最近あの本当にあの信じちゃいけないなということは最近思うようになりました。でもほとんどの人は流れてくるニュースそのまま、ま、あの丸呑みで、うん、あの 信じてそう、世の中ってそういうものだと思ってるから、やっぱり本当のメディアっていうのは本当のことをあの言うべきだと思うので、うん、それをなんとか今変えたいなと、元に戻しないなというか、うん、あの本当の話やっぱりあるんですよね、はいはいはい、で本当の話をいろいろなところで取材してきた人たちが流してるあのニュースもあるんですよ ね、
ありますね。
それを全部他の普通の人たちが知ったら、うんうん、あのやっぱり考え方は絶対変わると思うので、うんうん、あのそういうのをあの例を挙げれば、うん、国会中継を全部 見てるあの、ええ、あの今のニュースだと、うん、あの首相とか、うん、あの大臣が いいことしましたで終わりだけれども、うん、国会中継見てるとあのひどい答弁をしてて、うん、子どもでも間違ってるっていうのは分かるの、うん、それを切り取って、うん、いいところだけ出してるから、うん、あのなんていうかそれがメディアの忖度だと思うんですよね、うん、
なるほど、
はい。
囲み取材だけを丸呑みにすると、うん、まあ権力者側からの声しか届かない、はい、ということになるかもしれません、はいはい。そしてですね、国際的な視点でやはりあのその情報を見るっていうものは大変必要だっていうふうに思いますよね、
はい、そうですね。で、あの、まあ、一番問題なのは国連の人権理事会、これは昔はあの国連人種差別撤廃委員会って言ってたんですけれども、
う
ん、
そっちの名前の方がいいですね。
そうですね、はいはい、でそこから指摘を40箇所ぐらいも受けながら、うん、日本政府はもう聞き流しているだけでなんですね、うん、どういうなのがあるかというと、例えばヘイトスピーチ対策が十分できてないじゃないか、はいはいはい、から慰安婦問題はどうなったのか、解決したのか、うんうん、それから外国人技能実習生の実態は非常にひどいじゃないかと、はい、女性の地位は、さっぱり向上しとらんじゃないかというような指摘があるんですが、うんうん、もう日本の政府はそれを聞き流すだけと、そういう状況です。
これあの国連 の、まあ、あの人権理事会から、
はい、
ちょこちょこはいろいろなところからはね、
はい、
出てるはずなんですよ ね、
そうですね。
あのニュースとして目にすることはあると思うんですけれども、はいはい、それがですねあの知らない人が非常に多い、
うん、
特にそのヘイトスピーチなんかは、はい、あのかなり前から、うん、こう一等国っていうつもりなら、
うん、
そういうことをいつまでもいつまでも、まあ、あの国会の中でもおっしゃる方もいらっしゃる、はい、議員の中でもいらっしゃるというほどひどいっていうことで、はい、うん、これは私あの、イギリスから出ているのでちょっと見たことあるんですけど、うん、日本の国会は高齢者の男性しかいないのかいうので、そこで子育ての話とか、
はい、
女性 の、 あの働き方っていう話が彼らにできるのであろうかっていうような疑問を呈されてるっていう、ちょっとあの英語のね、はい、あのニュースなんかを見てみると、いやーひどいこと言われてるっていうところもあったりとかですね、うんうんうんうん、それとあの従軍慰安婦問題に関してはですね、
はい、
これはあの本当に恥ずかしい話だなと思ったんですけれど、うん、大阪なんかがねあのサンフランシスコでそういうものを展示するというと、うんうん、あの友好提携をやめるぞとか言って、そう向こうの方はやめても結構っていうふうに言われるんじゃないんですか、うん、っていうようなそう、ね、うん、あのその超たるものがそういう発言をするという、はい、うん、まあ、この前の名古屋でも本当にひどいことで、
そうですね、
超たるものが、
うん、
でもそれは選挙で選ばれた人
そう
ということは、そこの選挙民のレベルっていうのも世界に分かっちゃうよっていう感じのことだったり、そういうことですね。うん、外国人技能実習生、これの問題は本当にあの奴隷貿易のように人買いのように言われる部分もあったり、で、ね、で女性の地位はですね毎年出てくる、
はい、
女性の社会進出、そこの中で もう本当に148の国の中の146とか、これはちょっと それぞれの国々に失礼なのかもしれないんですけれども、決定権を持っている女性、まあ、議員さんとかそういったところの、パーセンテージは、
はい、
朝鮮民主主義共和国より遅れてるよとか、うん、サウジアラビア女性の権利をなかなか、うん、認めようとしないっていう、うん、そういう国よりも日本は下だと言われるようなところで、うん、あるのをこう笑顔で世界の、サミットとかそういうことに出られて、
はい、
働き方改革とか女性の輝きとかおっしゃってるっていう
のは、うん、そうですね、言葉だけですよね、
ですね、うん、そういうものもやはり いかがなものかとか、首相どうするんですかというような、うん、トーク番組でもあってもいいぐらい
ですね。また国民に丁寧に説明をしてという返事が、
はい、返ってくるかもしれない。丁寧に説明っていうのはアンダーダーコントロールの福島の原発の問題の時、はい、私のように浅学な浅い知識の、うん、福島の原発とか原子力発電所についても、アンダーザコントロールって言った、
そうですよね、
オリンピックをしてそこに人々を観光にっていうのもどういうことだろうとか、
そうです、
台風で流れた瓦礫はどうするんだろうって、はい、そんなの怖くないんでしょうかね。
そうですね、
そしてまた大変食の安全についても随分、
はい、
前からよくおっしゃってらっしゃることごとですよね、
はいはい、例えばモンサントの除草剤なんですけれども、
はい、
発がん性があるということで、はいはい、アメリカで1万何千件かの訴訟を起こされて、
うん、
でその判決がどんどん出てるんですけれども、うんうん、高額の賠償金、うん、つまり、害があるからモンサントは販売をやめろという、
うん、
判決が出て、
はい、
それで、アメリカではモンサントは苦境に立ってる、
はい、
でヨーロッパではそのモンサントの除草剤は使用禁止になってるんですけれども、うん、日本は逆に、基準を緩めてしまってる、
うん、これは圧力がかかるんですよね。
そうですね、アメリカの農産物を日本に輸入するときにこれがネックになってくる、
うん、まあジェット機だけではなくてジェット戦闘機だけではなくていろんなものをこうアメリカから買
う、 そうです、ね、
でヨーロッパの知的なこの市民活動からは排除されたものは全部日本に
回ってく るということですね、残念ながら。
だからもっとメディアがそういうことを細かく、うん、知らせて国民が知れば、うん、もう少しなんか運動も、うん、盛んになるでしょうし、うん、知らない人が多すぎるから、うん、その何も、まあ、国民が動かないのもありますけど、でもあまりに知らないことが多いってことは、うん、結局メディアがそういうことを報道しないからで、そういう、そういうメディアがないっていう、ないんじゃなくて普通に流れてない、目につかないっていうのかな。
なるほど。
だから理想的に言えばメディア、その普通に暮らしててもどっかでそういう問題が耳から入ってくるとか目から入ってくるような社会であってほしいなと思うんですけどね。
そうですね、共同代表の、FMYY の大川が、産休を取っているときに、うん、産休を取っているので割に今まで見なかったテレビを、うん、親世代と一緒に見るようになった、うん、するとですね、っていうようなこのニュースがいっぱい、うん、っていうのは、あ、こんなことではモンサントのことなんかもっと語らなくてはっていうんじゃなくて、ほんわか柔らかな美しい楽ちんな日本っていうような、それは安倍政権のおかげです、長期政権のおかげですみたいな感じのものがどんどん流れてきて、それを見てる方々が、まあ、もう外に働きに行かないっていうような状況にあるような人たちが見てて、その年齢層が選挙に行くということを考えると、 安定政権っていうのはこういうふうに作られるのねっていうふうに言っておりましたね、うん、
なるほど、
なるほどと思ったんですが、そういうことをさまざまに考えるっていう頭を働かせるためにはやっぱり自分たちの国の歴史の成り立ち、社会との交流っていうのはとても重要なところですね。そうですね。
学校ではさっぱり教えてくれんかったと、うん、そういう、言い訳も成り立つんですけれども、
はいはい、
天皇も含めた洗脳責任は全然問われてない、うん、はい、それから中国侵略とか、うん、韓国を植民地化して、その国の国民の尊厳を踏みにじったと、うんうん、そういうことについては全然考えてない、
はい、
それからそういうことの引きな例、最近の例というのは東北大震災の時の原発事故の国とか会社の責任っていうのは全然何も言われないまま今になってますね、はい、裁判は起こされてますけれども、はい、結局判決はもう全然裁判の判決、地裁の判決ですけれども、まだ責任は通ってない。
責任っていうのはないということに、
そうですね、あれはもう津波で想定外だったんだと、そのまま行ってしまえという意味で、そのうち国民は忘れるだろうというのが見え見えですね、で、その結果今のその世界観を国民がどう見るかっていうのがやっぱり必要なと、なのにできてないと思うんですね。東西冷戦が終わったから世界にもうソ連とアメリカの対立がなくなったんだから、戦争はない、だから敵アメリカとしてはソ連の敵だったのがその敵がなくなるんだから、平和になろうかというところに、それじゃあ軍需産業ってはもう困ると、で次の敵を探さんといかん、それはもう中国に今してるんですね、でところがアメリカと中国の関係っていうのは今やもう貿易とかそういうなので、戦争は直接戦争はできない状態になってる、
すくんでしまってる
状態ですね。そうですね。でそうしたらということでアメリカは日本と中国を戦わそうという方向に今向いてきてるんです。それだから南西諸島を軍事基地化して、ミサイルを中国に向ける、そういうそのための軍事基地っていうのが宮古島とか石垣島で今どんどん進んでる。
そうですね、
はい、そこら辺の流れを見ないと、今日本でこれからどうしないといけないか、やっぱり、東南アジアで仲良くして平和な環境を作ろうかなと、そういう方向には向かずにアメリカの言いなりになってしまって、戦闘機もかわされると、ミサイルもかわされると、そういう状況になってしまうと思うんですね。
これはメディアという中でですね、はい、例えば、その戦争についてとか民主化運動についてっていうようなところが、すぐお隣の韓国では、自分のこの朝鮮半島におけるこう分断がどうして起こったのかとか、その後やはり軍事政権になってしまって、そこから人々が血を流しながら民衆闘争してきたのかっていうのが、割に一般的に人々が見るというアミューズメントの部分で、娯楽映画としても、あ、この人のこの痛みはここから来てるのかっていうような歴史認識をこう盛り込んだ映画っていうのが、大型映画として、
そうですね、
本当に娯楽としての映画の中にはいっぱい出てくるんですが、日本の場合はなかなかそういうものが出てこない、そしてまた戦争映画を作ったとしても、こう美しくけなげに国のために散っていったっていうような、そういうこう神格化するような、
そう
です
ね、
それらの人の犠牲のもとに今の日本はあるのだよみたいな感じで、その人たちは相手をこう相手敵国の人たちを殺したっていうようなところは、
そうそう、
出さない。
そうですね、その相手に苦しみを与えた、その相手に なってものを考えるという、そういう視点が かけてますね。
ですね。だから原爆は確かに投下されてそこでひどいことになっただけど、それはなぜ起こったかというと日本が侵略戦争を始めたっていう、そこまでの至りがなかなかないっていうことをこうなんかすっぽり抜けてしまう、水に流すというようなところが非常に問題なのではないかなというふうに思いますね。今回はですね、このメディアということで考えましたけれども、さまざまにする中でその表現の不自由っていうよりは私たち自身が表現を受け取る自由がないっていうところもすごくあるのではないかと思いますが、しかしながら信子さんのように気がつけば目が開く、
はい、そうですいや本当にそうなんですよ、今まではその国会中継なんて長く寝てても絶対見なかったですけど、やっぱり見なくちゃと、
はい、
本当のことを知らなくちゃと、違ったことがあるっていうことを知ったら、やっぱり違ったことで進んではいけないと、騙されてはいけないっていう、だからやっぱりそういうので、その国会中継のことでもある人たちがみんなに知らせたいからって、駅で、画面に国会中継の全部流すという、そういう活動をしているグループもあるみたいですし、だからなんかちょっとでもきっかけで、もう私本当に全然興味がなかったから見もしないし聞きも しなかったですけど、ちょっと興味を持ち出したらやっぱり違うんだなっていうことがあるので、なんか、どうしたらいいかわからないですけどまずは教育が一番大事だと思います。ちっちゃい時からものを考えるその教育の仕方っていうのが、それでいい教育っていうのかな、そういう教育もしてほしいなと思います、
はい、では宮川清さん、最後に一言、この、番組を、アクセスしていただいて聞いてくださる方に、こういうところをぜひ手をつないでやっていきましょうというのをお願いいたします。
そうですね、やはり、誠実に行きたいですね。いろいろニュースを探して自分の頭で考えて何が正しいかというのを落ち着いてゆっくり考えるべきだと思います、
はい、自分の頭で自分の目で自分の耳で考えていくという、そういう世界に次の人たちのために作っていきたいなと思います、はい、今日は本当に貴重なお時間を割いていただいてありがとうございました。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995. From Nagata FM.